ようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1359回をお送りします。6月10日水曜日7時48分です。はい、ですね、まあ今日も別に話すことは山のようにある気がするんですけれども、その前はないか、今日は別にお知らせ特にないのかな。山崎さんとのイベントですね、6月27日土曜日のイベントが、2桁超えまして、まずは、大変ありがとうございます。この段階で2桁超えているということは、まあ、セミナーとしては、とりあえずの成功かなと思います。あとは実行できれば、ああいうものは基本的には良かろうと思っております。で、今回は私、まあ毎回思っていることではあるんですけど、今回こそですね、まあ私一人で、独断でことを進めていこうと思っておりまして、まあそのスタッフさんとかね、いろいろそういう話ではなくて、独断でというのはこの会の趣旨を独断で、私の方で、考えて、まあもちろん山崎さんとはすでに打ち合わせしておりますけれども、独断で進めて考えてやっていこうと思っておりますんで、そういうことでですね、まあいかにも自分らしく、それが問題なんですね。けれども、どうすれば自分らしさという、自分らしさを出したいんではないんだけど、まあ自分が納得いくようにやりたいということですよね。まあここに、全神経を集中していこうというふうには思っております。で、それってつまりどういうことなのかと言いますと、まあこの辺から本題にも今日入っちゃいますけれども、だから6月27日はもっと続々とお申し込みいただけると嬉しいということでもありますが、精神分析的ラジオとこれも言ってますけどね、精神分析というのは、まあ結構頑張ったんだと思うんですね。今では、精神科にまっしぐらに行ってしまうような、まあ当時からもそうだったかもしれないけど、比較的精神障害としても、精神病としても、重い方面にやっぱり向かったんですよね。そこはチャレンジングだったと結構思うんですよ。スタートは、私はよくこういう言い方をして、どっから怒られるかもしれませんが、人生相談だった気がするんですね。お医者さんがやる人生相談、それを医療行為として頑張るんだっていう感じはあったにせよですね、人生相談みたいなもんだったと思う。症例ドーラとかを読んでると、どうもそういう感じが基本的にする。まあ、フロイトが考えてたことは確かに、専門的だし、科学的かもしれないし、医療行為的だとは思うんですけど、でも受けてる方は多分そんな感じはしなかったとあんまり思う。わかんないですけど。でもあれが1段、2段と普通に人生相談したら、そういう発想をわざわざ用意しないでしょうってことまで一気にグッといって、まあ医療行為になっていったわけですよ、きっと。今そう認められているかどうかはまた別としてということですね。で、私がやろうとしてることっていうのは、この方向を逆転させることなんですよね。まあ逆転は言い過ぎなんですが、まあ、心理臨床の世界でその中間的なところを狙ってるのが僕は山崎隆明さんのポストだと思ってるんですね。で、私はさらにそれをもう少し、まあ言ってみれば世俗側にと言いますか、まあビジネス寄りとも言えますかね。こう要するに人生相談に引きずり戻すという感じに、して、ただせっかくそれで精神統合失調症まで、分析しに行った精神分析というものの知見は言うまでもなく、組織的にもやり、もう生人というもっとでしょうね、述べで言えばね、人、そして何十万人というおそらくはもう正確な数字は出せないかもしれない、もしかすると100万単位の僕、地頭良くないんで、これ適当なんですよ。この辺。地頭いいと考えてください。ね、そういう人が携わってきたわけですよね。クライアントとして、分析家として。そりゃもう、すごいことになったと思わざるを得ないわけですね。で、そのすごいことというのはどういうことかというと、つまり、普通人生相談でそこまで考えないでしょうし、 人生相談で統合失調症の人の相談に乗らないよねっていう、だからそれは医療なんですね。そこまで行ったわけです。こうして得た知見を私は世の一般の人生相談に適用しようという、そういう目論みで始めたものなんですよ。これは多分、まあライフハックに使おうと。もともと私そういうこと盛んに頑張って言ってましたよね。頑張ってなのか知らんけど、まあ、ライフハック心理学みたいなね。なんかようやくそこ目標が結実しつつあるわけですよ。ライフハックにだってライフハックをしようとすれば悩みが出る。それはもう出ますよね。まあ、痩せようと思ってライフハック始めたんだけど痩せられませんとか、あのダイエット始めたんだけど食べまくっちゃいますとか、いろいろありますよね。朝早く起きて朝活しようとしてるんだけど全く起きられませんとか、起きようとしてもすごい辛いですとかね。まあ、あるいは、それこそ臨床心理士さんも、はい、やってきてますけど、この話どうやって入れようか入れまいか考えてるんですけど、いろんな話入れると時間なくなりますからね、山崎さんとの会。まあ、中島みすずさんという割と、この方面で有名なと言いますか、会社でいちいち傷つかないという本も最近出されましたけど、このタイトルもバッチリじゃないですか。まさに私がやっている世界ですよ。まあ、それを食われたと考えてもいいんだけど、まあ、あんまりね、そういうことを考えても無意味だということが最近よく分かってきたんで、あのパイの大きさについて考えるのは、あのマーケッターやってる人とかいいのかもしれないけど、著者がそういうことを考えてもほとんど意味ないんですよね、ということが最近よく分かったんで、いやもうみんなどんどんやろうっていう感じ で、自分結構やれてないじゃないですか。会社でいちいち傷つかないみたいな本が出せてないわけですよ。でアプローチも結構違うわけですよ。臨床心理士さんがそういう本を書かれるということは、つまり私のやっぱりこの精神分析的という観点からいくと、ぐーっと医療に向かったその知見を、まあそういうふうにな認識をされてるかどうか分かりませんけど、ぐっと引き戻して会社で、まあ要するに全然病理でも何でもないですよ、会社で傷つきやすいって言ってる人、あの HSP とかいう言葉もありますが、会社で怒られて傷つくよって言ってる人に、その精神分析的ではないかもしれないが、心理カウンセリング的、その医療行為としての、精神問題を扱う医療行為としての知識を、そういうごく普通のという言っても楽ではないんですが、人の悩みにも適応しようと。だからやってることは私も相当近い。私がライフハック心理学って言った時には、もっとこうガジェット寄りだったり、いわゆるこうライフハックスキル寄りだったかも、仕事術みたいなんですね。なったかもしれないけど、同じなんですよ。やろうとしてることは。それを心理臨床的にアプローチするのか、それもだって心理臨床的って言っても精神力動的なのか、それとも CBT 的なのかによっても違うじゃないですか。行動療法的なのか、認知療法的なのか、精神分析的なのか、それともユング心理学的なのかによって、やっぱそれぞれ違うはずなんですよね。それともロジャーズ的なのかとかね、あるわけですよ。一方でさらにあるわけですよ。仕事術的って手もあるじゃないですか。会社で傷つくのは結局のところ、お前仕事できねえなってことに近いと思うんで、単なるいじめじゃないんだから、やっぱりなんかそこには仕事上の理由があるはずで、だったら仕事できるようになっちゃえば、傷つかなくて済むよねっていう。まあこれが大いに間違ってたわけですけど、仕事がいくらできるようになっても傷つくことはちっとも止まらないというケースがいくらもあるというようなことから、私がこう一段と悩むようになるわけですね。私自身のことですよね。つまり、まあ例えば家庭の話でも同じなんですけど、まあ、食器を洗います、食洗機入れます、食洗機出します、妻が作ってくれたご飯の盛り付けします。で、全部で怒られると。なんで全部で怒られるねんって感じなわけですよね。そこで私はタスクシュートだ、チェックリストだということで、要するに仕事術作戦で、家庭でいちいち傷つかないようにしたつもりだったわけですよ。ところが、妻が言ってる通りに、この皿にこれを盛り付ける。こういう系統の食事にはこういう皿を使う、こういう皿は食洗機に入れるときは何々油を落としてからそうするとか、全部チェックリストに置いてやっても全部怒られる。これ一体何なんっていうことが起こるわけですね。でそれは私は大変理不尽で、私は真っ白で、私には何の罪もないのに、一方的に罪をなすりつけられて怒られてばっかりで、こんなことには耐えられないからもう、家を出よう、離婚しようっていうよりね、家を出ようだったんですよね。ところが自分家にはすげえ 自分としてはほとんど全生きがいに当時なっていた2歳だか3歳だの娘がいて家から出られないっていうことが起きるわけですね。これをライフハックしようってどんなことを考えつきます？私例えば動画を撮っておいて家を出ても娘の動画を見て自分を慰めるんだみたいな、なんかかえって悲しくなりそうじゃないですか。よくあるけどね、そういうの。とてもじゃないけどそんなことでは慰まらないなっていう感じがしたわけですよ。でもこれ以上ライフハック頑張ってみたの、いやもちろん完璧っていうのは無理なんで、皿 A 皿 B 皿 C みたいな皿も何枚も何十枚もあるからね、なぜか知らんけど100円ショップでいっぱい買ってくるから、なんかこう煮付け系はフライドポテトは、オムレツ系はこれとかこれとか細かく細かく細かく分けてっても完璧にはならないわけですよ。結局時間もむやみにかかるし、リストは長くなるし、やってることがどっかおかしいわけですよ明らかに。でまあ妻と喧嘩するというもはやライフハックでも何でもないんだけど、まあ喧嘩の仕方の本とか買ってきたりしてみてですね、それこそ中島みすずさんの本も買ってみたわけですよ。で中島みすずさんの批判したわけじゃないんで、ここを誤解しないでほしいんですけど、それは私にはほぼ効果がなかったわけですよ。まあはっきり言って、まあ、そういう批判はそのなんていうのかな、これは難しいんだよね。僕としては適用方法が間違ってたとかいろいろ考えられちゃうから、あれなんですけど、私としてはこのアプローチでは無理だっていう感じがしたんだけど、そんなことはないのかもしれないんです。そこはわからないんですけど、まあ私は無理だと思ったんですね。でここに今言った話した中にライフハックの観点からは何も見えてこないんだが、精神分析の観点だと一気に見えてくることがいろいろあるんです。今喋った中にもいっぱいあったんですよ。これをやっぱり見えるようにするということがですね、今私が目論んでいることであって、アプローチを変えてるわけですね結局のところ。要するに会社でいちいち傷つかないためにライフハックでは無理だと、でアンガーマネジメントでも無理だと、私にはね。それはアンガーマネジメントが効力がないという話はいちいちしたくないんですよ。もうそういう戦いをすることは、著者がそういう戦いをすることには何の意味もないということを僕は、50歳になってようやくほぼ完全に理解した。何の意味もないんです本当に。これにさも意味があるように間違って熱を入れてしまうというケースがあるんだけど、もう本当何の意味もないからって感じなんですよね。これは先日 J 松崎さんとね、名優の我々がね、我々のような小物が喧嘩しても1円にもならない。もし我々が2人揃って、どっちもインフルエンサーで100万部100万部ですって言うんだったら、喧嘩するだけでも YouTube がどっか取り上げてくれてその人が儲かるならまだ話はわかる。だけど我々が喧嘩してみたところで本当にもう本当に我々の喧嘩だけで終わっちゃうんで、でそういう小競り合いの中の小競り合いみたいなことばっかりやっていて時間を空費していくわけですよ。そういうことは絶対 やんないことだっていう、まあこれはねある程度そういう方向性を持ってないとついやっちゃうから人間は。でですね、まあ今回ちょっとね間に挟まなければいけないものをさらっと挟んで話を続けていきますが、まあ、グッドバイブスっていうのがこの間に入ります。なぜかというと、やっぱりライフハックでそうやって脅迫的にと、まあ今言っちゃうんですけど、まあリストアップ的にね、問題を解決しようと、家庭でいちいち傷つかないためにチェックリストを作ろうと、イフゼンを作ろうと、これこれこういう妻が怒ったらこれこれこういうことをするというものを持っていれば万全だぜということで、ちとも万全じゃなかったわけですね。第一、そんなリストをいちいち見返してられないわけですよ。すげえ怒られてる時に。こっち傷つくし、リストを見返す気にもならんわみたいになるわけですね。で、ここにいきなり精神分析に行けるかっていうと、まあ当時もフロイト読んでたんだけど、行けないんですよね。なぜかというと、この問題が解決しそうな気がしないから。結局、人間というのはやっぱりそれまでに解決してきた問題解決方法を持って問題を解決しようとする。それまでお金がいっぱい入れば、例えば母親から離れたい時期が私あったんだけど、お金があればなと思って、でお金が入ってみたら母親から離れるのは簡単になり、そしてみたら別にどんなことはどうでもよくなっていくという、こういう体験をして、ある種の成功体験ですね。あ、金は人間のメンタルの問題を解決するとか、そういうことを学んでいくわけです。その極地のところまで来て私は行き詰まったわけですよ。で、ここで、まあ、倉園慶三さんという方がグッドバイブスで、 佐々木さんはあるがままでいいんだっていう、これですよね。これは一体何を言ってるのかというと、その結局のところ私は行動を変容することによって妻を納得させようとしてたわけじゃないですか。妻は不満を持つ、では不満を持たない行動にしよう、で妻はそれでも不満を持つ、だからもっと行動を改めるための指針を増やそう、こうして複雑になってったわけだけど、常に私は私でないもの、私があるがままであると妻が怒るから、私があるがままでないもの、私ではないものに私の行動から変えていこうとしたんだけど、そうじゃないんだと。もともと奥さんとあなたは一つだったんだと、ついでにみんな一つだったんだと、だからもともとここにお互いを憎み合うような理由は一切存在しなかったはずなんだと、今は知らんけど、だからそのもともとそうではなかったんだから、そうでないものになろうなろうと頑張っても意味がないのであって、もともとの状態ということを考えてみると、それはもともとの状態であった時が一番良かったとするならば、そして今もそういう片鱗を信じられるなら、例えば私はもともと母でしたと、母はもともと母の母でしたと、まあ今非常にさらっと言っちゃってますけどね、もともとだからつまりビッグバンでしたってところに行き着くわけですよ。まあ個別具体化している中で戦わなければならなくなりましたってことはいくらもあるわけなんだけど、実際そうしてきましたし、ただ個別具体化しているという観点を取るからそうなのであって、個別具体化してないという部分も当然ありますよね。私は永遠に私なわけじゃないですからね、死んでしまいますしね、で私はもともと私だったわけではないわけです、生まれてなかったわけですから、まあ、そういうような観点を取ってみたときに、あなたが今悩んでいることというのは、その全部個別具体化に向かっているせいではないかっていう、そういう一つの抽象的に表現すれば、さらっとって今言いましたから、さらっといきます。抽象的に言えばそういう話を、まあ、これね、こんな話は他にで絶対聞いたことあるじゃないですか。私なんかまして寺にいたんだから、そんな話はある意味365日聞いてたわけですよ。しかし、目の前でそれを自分自身のその人生に対する必要性から、まあ、ある意味一からなぞり直したにせよ、編み出したにしたせよに、の人に、目の前で、しかもその人は私にとっては非常にライフハックな人だった方から、目の前でそれをほぼ何ちゅうのかな、何かのためにではなくて、ある種の信念から発せられると、やっぱりこう聞こえ方が違うんですよね。そうして私は、あるがままでいいんだと信じるというよりも、この個別具体化政策というものを捨てるということに躊躇がなくなったんですよね。まあ簡単に言うと、家でいちいち傷つかないためにライフハックやってても無駄だというのは、もう当時からそう感じてたわけですけど、そこから一気に相当ラディカルなところに舵を切るということに違和感を持たなかったんですよ。その言葉を聞いたとき。別に精神分析だって構わないんじゃないかと。大体において、倉園さんのグッドバイブスと精神分析っていうのは、いちいち相入れてない。まあ、ライフハックよりはるかに両者は接近してるんだけど、でもじゃあ、グッドバイブスと精神分析は相性いいかというと、そうでもないと思うんですね。でも、私はそのことを含めて、いいんだっていう感じを持ったんですね。別にライフハック今までずっとやってたから、やっぱりそういうふうに思っちゃうわけですよ。整合性取りたいみたいに。過去の自分の言った、出してきた本とのこう整合性を取りたいとか、言ってきたことを裏切りたくないとか、タスクシュートで行きたいとか、その方が自分にとって整然としている矛盾がないって感じがしたんだけど、そんなことはいいんだと。もともと一つだったものがこんなに個別具体化しているのが現実なんだから、そしてまたそうは言っても一つに戻っていっちゃうものなんだから、そんなことを一生懸命考えてたってっていうか、そういう観点だけで生きていかなくてもいいんだって感じですね。別に構わないんだと。まあそういうことなんですよね。もっといろいろあるんだけど、さらっと言うとそういうことなんです。だから私はもう、まあいいのかもしれないぐらいに思って最初はおっかなびっくりやってたんですけど、やってるうちに本当にそうだなって思うようになったわけですよ。別に過去の私が言ったこと、5年前、10年前に出した本とかとの整合性を全部取ろうとしたって無駄だと。で、そういうふうな、こう、言うことがコロコロ変わるやつは、信用されないとか、格好悪いとかいう話もいろいろあるんだけど、それはすべてそれらを言う人の言葉に過ぎないじゃないですかって、まあ、これも非常にグッドバイブス的なんですよね。それらの人が勝手に言ってることだと。なんか世の真理について喋ってるわけだよ。まあ、これはそうなんですよね。めったなことでは人が 真理だけを口にするなんてことはなくて、その人がなんとなくそうだなと思ってることを口にするもんだし、それはそれでいいんですよ。そういうものが本に書かれるし、それもそれでいいんですよ。ただそれを過度に真に受けることは別にないよねというような話なんですね。重力の法則聞いてるわけじゃないんだし、なんかイコール MC 事情聞いてるわけじゃないんですよ。ただそんなことやってると信用されなくなるよとか、そういうことを言いたいときに人はなんとなく気分に乗せて言っちゃうもんなんだと。それはそういうふうなものとして聞いておけばいいじゃんっていう、まあそういうノリもあったわけですね、グッドバイブスには。こうして自分がやったことは元に戻ったんですよね。ライフハック心理学を追求しようと。だから精神分析には急に舵を切るみたいな感じがするけど、そうではなくて、まあそうであったとしても構わないから舵を切ってしまおうと。で、ライフハックがその時邪魔になるなら、タスクシュートも含めて全捨てしてしまおうと。で、そこで信頼を失ったり信用を失ったりして本が出せなくなったら、それはその時考えようということに本当にしたんですよ。そしたら急に異常に楽になって、まあ、奥さんが言ってることも基本的には大体全部納得するっていうのとはまた違うんだけど、少なくともいちいち私は自分を改善せねばとは思わなくなったんですね。そしたら夫婦仲は結果的にですけど、今から振り返ってみると、あの辺をターニングポイントにして劇的に良くなったのは確かなんですよ。まあ、家出ようとは、あの頃はほぼ毎時間家出ようと思ってましたけど、今家出ようと思うことがゼロになったとは言いませんが、まあ、月に1回はなくなったっていうか、だからやっぱ激減したんですよね。いや、月に1回もないね。やっぱ年1あるかないかぐらいになりました。やっぱ激変してるんですよね。で、私はこの方がいいと思うんですよ。別に。で、過去の整合性取れないやつはいっぱい出たんだけど、取れるやつもないわけじゃないんだなっていうことに気づいて、それで十分だなと。で、まあ、人が誰か何かを思ってるかもしれないとか言ってるかもしれないっていうことも、初期のうち、最初に倉園さんとグッドバイブスの話をしたり、ずっとそういう活動してた頃はまだしも気にしてたんだけど、今全く気にならなくなったんですよね。だから、あれを気にしてる時のあの面倒くささから考えると、今は数段楽だなとは思いますね。でもまあ、これはあくまでもターニングポイントを作ったってところまでの話で、こっから話が一応始まるわけですね。ちょっとやっぱりさらっとというわけには長くなりましたけど。で、精神分析。ということになったわけです。で、精神分析をこうライフハックといいますか、ビジネス書といいますか、まあ一般的な、悩み相談の、ところまで、引っ張ってきて、そこで適用しようということになった時、まあ、いろんなものが出てくるんですけど、最近になってようやくでもそれが実感というか、自分としてはこういう概念で持ってくるものなんだと、まあ、直前ですね、つい最近3ヶ月チャレンジで言うと10期あたりに人格障害、パーソナリティディスオーダーというものをすごくこう、だから自己愛性パーソナリティディスオーダーとか、世に知られてるものとしては何ですかね、強迫性人格障害とか、まあ私がそうでありそうな、分裂症とかね、精神分裂病じゃないですよ。分裂症とか、障害なんですよ、ある種の。性格の異常な偏りみたいな。例えば私はどうしても人と打ち解けられないみたいなところがあって、ついつい倉園さんとかはもっと強めにそうだったんですけど、そう見えなかったから不思議。でも彼と僕とは違うし、彼は、まあパーソナリティ障害当ててとしても、ジゾイドじゃないんですけど、僕はジゾイド系がすごい強くて、どうしてもですね、パーティーとかに行くと、気がつくとこう、壁の花ならまだ良くて、気がつくと一番隅っこの方にいて、別になんかね、嫌だとか迫害されてるとか思うわけじゃなくて、単にそうなっちゃうってところが本当にあってですね、もう気がつくとじゃあとか言って家に帰っちゃうんですよね。いや、これ変だなと自分でも思うんだけど、ここの変だなと思うところが精神病じゃないんですよ。精神病っていうケースの場合、変だと思うこと自体が難しいんですよ。ほぼ無理なんです。変だとは思ってるんですよ。思うんだけど変えられないんですよね。これがだから人格障害と呼ばれるものなんですけれども、まあその私は人格障害を、まあビジネス書でも時々出てきますしね。岡野健一郎さんかな。よく書かれている、売れてる本の人としては。ですが、やっぱりね、これも依然として心理臨床なんですよね。カウンセリングというか、医療に近いんですよね。もっと下げたいな っていうか下げたいというか、こう一般化したいなって思った時に、やっぱり問題なのは、こう、それは大事な観点なんですよ。性格カテゴライズっていうのかな。ある種の診断的目線ですよね。診断はしなくても。で、転移を使うとかいろいろ言ってたんだけど、それよりも何よりも、例えばさっきの話で言うと、葛藤がそこにあるっていうこと。会社でいちいち傷つかないっていうのも、まあ、例えばそこにはですね、いくつかのやっぱり人を困惑させる、あるいは苦しませる要素っていうものがあって、でそれはやっぱり人間ならではの要素であって、社会性とかいろいろあるわけだけれども、中に一つやっぱりこうアンビバレンスとか、アンビバレント、両化性とか両義性とか両極と言ったりする場合もあるかもしれませんが、そういったものを、そういうなんていうんですかね、葛藤とかアンビバレンスとか、何ですかね、ストレスって言葉もこういう時使われるんですけど、僕ストレスはね、あんまり精神分析では使わないし、非常に良くないという弁も、まあそれを言うとアンビバレンスも良くないんだけど、だからある種ちょっとだから批判的じゃない言葉の、アンビバレントって全然批判的じゃない気がするんですよ。だから非常にいいと思うんですね。まあだから不安みたいなやつですよね。そういうもの、そういうものをこう力道的に検討していくというのがいいんじゃないかと、ようやくそこまで行きつけてきたわけですね。気の使いすぎみたいな言い方をしてもいいんですし、甘えとかもまあいいと思ったので、やや批判的なニュアンスを帯びちゃうなってのはあるんですけれどもね。他者目線とか、罪悪感も悪くはないと思うんですけど、ちょっとこの言葉はですね、強めだなって思うんですよね。罪悪まで、自責の念ならまだわかるんですけどね。で、まあ今日はアンビバレントにしておこうと思う。まあやっぱりですね、ライフハックはかなりこれで説明がつくと思うんですよ。まあ最近出した本もそうだったんだけど、いつまでもダラダラとスマホ見ちゃうって、これにここに葛藤あるじゃないですか。早く見るのやめよう、でも見ていたいっていう非常にシンプルな葛藤で、私はこのアンビバレンスっていうのをよく山嵐のジレンマで例えられるんですけど、あれで分かったような気になるのよくないと思うんですよね。この感情に関しては、その行動の葛藤に比べても、感情のこのジレンマと呼ばれているものはこう混ざってるって感じを強く与えすぎると思う。混ざってるんですよ、もちろん混ざってるんだけど、混ざってるってことはある意味統合されてるわけですよね。で、精神分析のすごく重要な考え方に、統合されているのか全然統合できていないのかを問うっていうのがある。で、これを問うと、はっきり問うちゃうと、医療になっちゃうんですよ。ほとんどの人はスプリッティングとか乖離までは本当の意味ではいかないんですよね。で、私もついついこの言葉を使っちゃうのは、やっぱりこうジレンマっていうことだけを言ってると、そうですね、難しいのは、ね、でもここにやっぱり精神力道というものをわざわざ適用する理由があるんですよね。山嵐のジレンマだよねって言っているだけで済むならば、精神分析は必要ないと思うんですね。精神分析というのはやっぱりスプリッティングっていうところまで、そしてそれを力道的に解説したから、人は分裂すると、分裂と葛藤は違いますよね。分裂は説明しにくいんですけどね。うちの子供が2歳ぐらいの時、めちゃギャン泣きしたっていうことがしばしば起こったんですね。あれが分裂なんですよ。つまり彼女はもう2歳の頃は完全に人見知りっていう概念が出てたから、概念というか態度があったから、まあ家族大好きだったから、家族との関係はそりゃ不機嫌になることもあっても基本的には近づいてくる。だから親に対するこう葛藤に近いものが出てきてるわけですよ。好きな時もあれば嫌いな時もある、みんなそうですよね。葛藤っていうのは混ざってるわけで、ジレンマっていうのもまあ混ざってるわけですよ。山嵐のジレンマだって結局くっつきたい離れたいなんですよ。どっちかになっちゃわないじゃないですか。どっちかになってしまったら分裂なんですよ。で、普通どっちかにはならないわけですよね。どっちかになるという時には、心が無理やりどっちかにしてるわけですよ。あ、こいつとは二度と近づかない、憎しみ一辺倒になりました。本来そういうことは起きないわけなんだけど、葛藤が辛いから分裂してしまうわけですよね。くっついてるのが辛いから引き裂いちゃうわけです。 こういう、これ力道ですよね。引き裂くって力がかかってるじゃないですか。こういう説明の仕方をするところに精神分析らしさがあるわけですよ。葛藤がありますだけだと、それは単に現象の説明なんですよ。近づいたり離れたりするよね。あ、葛藤があるんだよね。だから例えば、歯医者に行きたくなくて歯医者に行こうとしてるんだけれども、やっぱり扉を開ける前に帰ってきちゃいました。でもやっぱり行かなきゃなっていうのが人間、普通の人間じゃないですか。ちょっと歯医者恐れすぎかもしれないけど、いやもういいんだ、虫歯になってもいいんだ、行かないことに決めたんだっていう時に、その人はちょっと分裂しているわけですよ。本来それでは済まないはずなんだけど、強引にどっちかに寄せてしまうわけですね、自分自身を。つまり本来アンビバレンスなわけですよ。本来その人は力のこう綱引きがその中だから、ジレンマっていう表現、あの人を愛しているし憎んでもいるみたいな記述だけすると、その中にあるこう力の緊張感みたいなもの、綱引きをして今にも糸が切れそうですっていう、そういうテンションが見えてこない、見えにくくなってしまう。むしろ精神力道っていうぐらいだから、テンションの方が大事なと言ってる感じがするわけですね。だからそこには単なる両義ではなくて、むしろ矛盾があるってことなんですね。近づきたくてしょうがないが、離れたくてしょうがないっていうのが両方同時にある。でも両方同時にあるってことは、その人は心の中でその矛盾を必死にこう抱えてるわけですよ。ここにコンテインって概念が出てくると思う。だからコンテインっていうのはやっぱりスタティックなものではないんですよね。力があるわけですよ。だからあれをですね、やっぱりペニスというやつに例えている、まあコンテインドですけど、ペニスは大事なんですよね。こう吐き出してしまいたいというのと、飲み込んでいきたいというのが、つまりセックス中の話で、この2つの葛藤が同時にあるっていうことが大事で、行ったり来たりしてますでもないんですよね。山嵐のジレマって結局行ったり来たりしてるだけじゃないですか。あれは回避的なものにも見えるわけですよ。もっとこう力がかかってる、力がこもってる、だから意味がある、意味が生まれるっていう、そういう感じがやっぱり必要だと思うんですよね。分裂しそうであるって。でそして2歳児、うちの娘の話をした時に、2歳児は分裂しちゃうんですよ。抱えきれないから。どうなるかっていうと、もう嫌だ、何もかもが嫌だみたいになるわけ。ガーッと泣いて30分ぐらい泣くんですよ。そういう時部屋中をこうね、背中で擦りながら部屋中をこうぐるぐるぐるぐる回るんですよ、大泣きしながら。でうちの子は穏やかな子で、1歳になるかならないかの時、捕まり立ちを覚えた時も、こうテーブルの端っこまで行くと一旦そこでしゃがんで、角をハイハイしながら回避して、また捕まり立ちをするっていう、そういうなんかある種の安全策といいますか、そういう賢明さを持ってる人だったんで、あんな風にならないんですよね。あれあんまりスプリッティングなんですよね。憎くてしかし好きっていう、そういうアンビバレントを抱えるにはまだ心が未発達すぎて、発達したって辛いじゃないですか。さっきの歯医者もそうですけど、治療のためには行かなきゃなんないけど痛い思いはしたくないっていう、このテンションの高さに耐えられないから、どっちかに寄せちゃうわけですよ。で大好きな方に寄せてしまう、これを理想化って言いますけれども、だいたいそれも幼い子には難しいので、大嫌いな方に寄せてしまうわけですね。もういいんだ、家を出るんだみたいな、2歳児なのに。そうなるわけですよ。もう絶対無理だみたいな、そういう風になるわけですね。自分がその嫌い、親を嫌ってる自分に全寄せしてしまう。これがスプリッティングって呼ばれているもので、だからスプリッティングとアンビバレンスは、何て言うんですかね、やっぱりセットで理解しておくべき概念だと思うんですね。あ、もう危うく断ち切れそう、断ち切れそうであるってところをつないでおけるのが大人なんですよ。だから山嵐のジレンマでは説明として不十分な感じがやっぱしますよね。2個体いますからね。1個の心の中に2つの力が、その矢印が正反対向いちゃってる力が入っていて、抱えて必死になっていると。だから心はこう熱くはならないんですけど、こうテンションが高いわけですね。緊張しているわけです。で、この緊張状態というのが私たちのこう生活の至るところで私たちを苦しめるので、そこでライフハックというものが考案されていってるはずなんですよ。早く起きたいけれども、もっと寝ていたい。もっと食べたいけれども、 体型を維持したいみたいな、こういう、まあこれらは非常にシンプルなやつですけれども、だから会社の上司のことは好きだが、こういうところはものすごく嫌だみたいなことが起こるわけじゃないですか。人間関係では非常によく起こる。これは両方が近づいたり離れたりする山嵐のジレンマではないと思うんですよね。もっと複雑でもっと心理的なものだと。やっぱり山嵐のジレンマっていうのは、実際山嵐がああかどうかは知りませんが、動物の行動を言ってますもんね。もっともっとことは心理寄りなんですよ。人間的なんだと思うんですよね。で、このアンビバレンスというものをに注目すると、ライフハック心理学みたいなものに非常にこう適応しやすくなっていく感じがするんですね。人格障害とか、そのいわゆる分裂症という問題を考え、同じことになっていくんだけど、でメラニー・クラインのいいおっぱい悪いおっぱいがまさにこのスプリッティングの象徴なわけですが、これをこの概念を用いながら、例えばなぜ朝スマホを見て、特に休日午前中全くベッドから目は覚めてるんだけど抜け出せないのかの説明ができるはず、できる気がするというか、おそらくできるんですよね。納得されるかどうかは別ですが、おそらくそれはできる。その時にスマホ凍らせるとかいう方法ではない方が、てかそういう方法を使ったとしても、心の中のそのアンビバレントが解決されてない以上、元に戻っていってしまうと思うんです。心の中のアンビバレントというのは、やっぱりこういいおっぱい悪いおっぱいに、精神分析的に言えばですよね、いいおっぱい悪いおっぱいに期限を発していて、親のこういう部分は大好きだが、こういう部分はうんこみたいだっていう、そういう心の中のテンションを、もちろん我々はみんな収めてきているわけなんですけど、多くの場合収めてはきているけれども、だから楽になってるとか統合しきれているとかいうことはそうあるもんではなくて、統合しきれない。だからまあアブラハムっていう人、かなり初期の人ですね、クラインの先生ですけど、アブラハムっていう人がその発達段階に応じたアンビバレントっていうものを検討したんで、あれは非常に画期的だと思います。フロイトはある意味、フロイトも後にアブラハムに習っておそらくスプリッティングを導入したんじゃないかというように松木さん書いてましたけど、松木邦弘さんですね、そうだろうなって感じがしますね。なんかこうフロイトの発想にはない、ある種のこう心理の、なんていうんですかね、成熟した読みみたいなところがあるんですよね。フロイトはやっぱりこうとんがってますからね、いろんな意味で。まあそれこそ高問期とか高愛期、高愛期のだからあれですよね、高愛期におけるアンビバレントっていうのは、おこのぎさんが好きなやつですけど、非常に分かりやすいですよね。ここにある食べ物を食べたい、この食べ物がとても好きだ、でも食べてしまったらなくなる、なくなる状態は嫌だ、非常に自己愛的な世界ですけれども、こう行きたいという気持ちと、行くと全てをなくしてしまうという恐怖、我々はこの恐怖よく知ってるじゃないですか。ある人に告白するみたいな話でも必ず出てきますよね。でも、告白してしまって二度と口も聞けなくなるぐらいだったら黙っていた方がマシだ。つまりアンビバレントというものはこういう問題を同時に抱えるわけですよ。行動すればいいってもんではないわけですよ。行動は破壊を生みうるから、破壊するぐらいならこのままでいた方が、つまり何でもない友人関係でいた方がはるかにマシであるっていう、割とこれは大人な態度じゃないですか。器用な態度ともされますけれどもね。だからアンビバレントというのは決して気持ちのいい状態ではないが、ベターなものをこう温存しておくことができる。でも明らかにこの温存という中には、寝床でいつまでもスマホをいじっているっていう姿が見え隠れするじゃないですか。つまりアンビバレントというのは必要だけれども、ベストなわけでは決してないわけですよね。で、発達水準に応じてナルシシスティックなアンビバレントから割とこう成熟したアンビバレントまであるわけですよ。寝床の中でスマホいじってるのは明らかに非常に自己愛的な世界のアンビバレントで、だからみんなあんまり良くないという感じがする。つまりこういう評価軸を持つことができること自体、非常に精神分析的な観点をとってのことなんですよね。さっさと起きてもっと生産的なことをするべきだっていうだけでは、言ってることは同じなのかもしれないけれども、 そのなぜそうするべきなのかについての説明の説得力が私からするとはるかに弱いわけですよ。そのさっさと起きて生産的なことをとか有意義なことをっていうのは全然聞く気がしない話なんですね。私的にはやっぱりそこには温存があるっていう指摘が私はニュアンス的にも必要だなって感じがします。なんかこういつまでもダラダラしていることによって得ているなんかある種の幸せ感みたいなもの、それは告白せずにいつまでもあのめちゃくちゃ意中の人である異性と一緒にはいられるという温存という感じ、これは要するに母親にしがみついていたいという気持ち、あるいはおっぱいを飲み干さずにいようという感じ、そんなことを赤ちゃんが考えてるのかどうか知りませんけれども、まあでもおやつ取っておきたいっていう子供はいますから 4、5歳になれば十分あり得るでしょう。公愛的な部分っていうのはこの辺はもう発達段階だと卒業するように言われるのかもしれないけど、アブラハムがどう考えるかは知りませんけどね。公愛期って我々は一生続くじゃないですか。典型的には、ああでもこれを言うとあれか、でも口寂しい時にいろんなものを吸ったり飲んだりするじゃないですか。でそれは体に悪いからな、やめなきゃなっていうふうに言ってるかもしれないけどやめられないじゃないですか。それはいいおっぱいと悪いおっぱいが同居しているっていうことになると思うんですよね。同居しているというか、その両方へのベクトルを心は持っていながら両方持っちゃったままにしてあるというようなことだと思うんですよ。でこれはやっぱりそのいろんな形で今の公愛的な葛藤について喋っただけですけれども、でもいろんな形で出ますよね。脅迫的には非常によく出ますよね。だからさっさと家から離れてしまいたいんだけど、やっぱり家から出ると不安になるから戻ってきてしまいますと、その時にそれなりの理由を用意してくるわけですよ。人間の心というのは戸締まりがあれだったかもしれないとか、なんか忘れ物したかもしれないとか、いくらでも理由はつくわけですよね。でも家から出るということは我々はやっぱりこう親から離れるっていう不安を連想させられるし、で家に戻るということは結局独立できずにいつまでも同じところにとどまってると、それはそれで嫌だと、つまり葛藤があるわけですよね。脅迫的な葛藤っていうのはみんなこんな感じがするじゃないですか。例えばあの新しいブログにちょっとあの思い切ったことを書きたいんだけど、みんなにバカだと思われるかもしれない、しょっちゅうそういう話されてる方ってかなりの数いらっしゃると思うんですよね。っていうか大体昔そうだったけど、あのブログの塾の先生みたいな方っていうのはみんなどんどん書けばいいんだみたいな、そんな炎上なんか気にすんだみたいなことみんな言ってたけど、つまりそれで成功してるからなんですけど、これはあれですよ、ある種スプリッティング的というか、まあそれを人は統合してるのかもしれないけれども、バカにされたっていいじゃないですか、そんなにバカにされませんよみたいな、それはそれで統合的な態度かもしれないけど、やっぱりそれを言うだけでもすでに葛藤はあったことを暗に示唆していますよね。バカにされるのは嫌だけれども、ちやほやはされたいとか、有名にはなりたくてお金も稼ぎたいけれども、みんなに叩かれるのはやめたいっていう、そういう葛藤っていうのは普通にありますよね。そしてそれがテンションが低い間は単に両義的でしかないかもしれませんけど、もう両方が抜き差しならないところまで行き始めると、ものすごく心の中の綱引きが強くなっていくわけですよ。でブチってやるわけにはいかないわけですよね。ブチってやるっていうのはもしかすると一生書かないみたいになる可能性が、そういう人もいますもんね、筆を折るみたいな表現とって。だからこのブチってやるっていうのはスプリッティングですけど、やっぱりこう我々はそれ、つまりそれが D ポジションの確率の失敗なんですが、抑うつポジションに至れて、抑うつポジションに至るためにはアンビバレントを心が持てるようになる必要があるわけですよ。結局はね、そういう抑うつポジションまで入れない段階だと、うちの子のギャン泣きみたいになっちゃうわけですよ。心の中の話ですよ。本当にはギャン泣きしないでしょうけど、いやもう俺はブログやめたからみたいになるわけです。どっちかに寄せちゃうわけですよね。アンビバレントってのは辛いんで、で我々はアンビバレントの辛さっていうものはみんな多分別に、それはアブラハムが書いてる通り精神病に限った話では全くないと。ブロイラーはその前の段階、あのフロイトのほとんどお友達みたいな人は、あのもう統合失調症の一つの特徴としてアンビバレントを見たんですよね。だけどフロイトがそれに感情的アンビバレンスみたいなのを導入して、まあ、アブラハムが相当それを整理して 神経症の人にも当然アンビバレンスはみんな見られるじゃないですか。そりゃそうっすよね。みんな見られます。起きようかな、どうしようかで悩む人によってはあれじゃないですか、トイレに行くかどうかで悩む人もいるじゃないですか。これぐらい広範囲に見られるし、しかしここにすごく力道的なものの特徴があるし、アプローチできるものもあるのではないかと考えられる気がするんですよね。それはやっぱり私にとってはライフハック心理学なのかな、にとっては一つの大事な要素だなというふうに思いますね。